今日生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。2月になりました。今日の微笑みスタジオ、素敵なゲストのお客様をお迎えしています。木川未来さんとおっしゃいます。どうもお忙しいとご今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。未来さんは実はここにスタジオに持ってきてるんですが、素晴らしい恵みという今日プレゼントしようと思ってるんですが、お子様たちへのメッセージの CD の翻訳をしてくださったんですね、
はい、
ありがとうございます。
この
お話を聞きますが、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、
はい、
木川未来と申します。現在目黒区に住んでいるんですけれども、うんうん、上福岡教会で、はい、日々 の、はい、日曜の礼拝をお捧げしております、
はい、
でちょっと遠いところもあって、うん、月に一度行けるか行けないかっていうところでやっているんですけれども、うんうんはい、今日は奈美子さんとお話できるということを楽しみにしてきました、
はいはい、本当によくいらしてくださいました。小さな頃はどんな子供だったんですか？
はい、私はクリスチャンホームではない家で、うん、暮らしていたんですけれども、うん、家族もそんなに、ちょっと父も、昔ながらの頑固な、
はい、
頑固親父というか、そういった父親でちょっと厳しいところもあって、で、そんなにこう仲良くないというか、でちょっとこう孤独も感じるような家庭で住んでいたんですけれども、そうですね、なので聖書というものが周りにないような環境で、うんうんうん、育っていました、
ね、キリスト教には全く触れることなく大きくなったんですよね。
はい、
そうすると思春期は結構辛かった？
そうですね、ちょっと疎外感みたいなものもあったり、うんうん、あとこう自分が何で生まれたんだろうとか、
うん、
何のために生きてるのかなっていうのを、うん、なんとなくこうぼんやりいつも悶々と、はい、考えてます。
でこうどっちかというと静かなタイプの女の子だったんですか？
そうですね、静かです。一人こう、ちょっとみんなから離れているような、うん、そんな子供でした。
でそんな中で、
はい、
新しい、ある展開があったんですけど、
はい、
そのあたりをちょっと聞きたいなと思うんですけど、
はい
はい、
そういったちょっと疎外感のあるような状況で高校生まで暮らしていて、
うん、
でこのまま大学に進学しても、
うん、
こう何もこう自分の目的とか、うん、見つからないままかなと思って、思い切ってちょっと環境を変えてみようと、また家族からちょっと離れて一人で住んでみようということで、
うん、
海外の大学を志望して留学しました。
なんか簡単にずっとそれずらっとおっしゃるけど、はい、ちょっとでもそれ結構大変なことじゃないですか？
そうですね、ただ私の時は、うん、女性が就職難、
うん、
特に女性が就職難という状態で、はい、なのでちょっと人と違うことをやってみようかなというところもあったり、
うん、
あと化学には興味があったので、
うん、化学、
はい、
理系だったんですか？
理系ですね。なのでそういうところもあって、ちょっと海外の、
うん、
海外で理系の専攻をするっていうのはその時にとても有利なことのように思えたので、割とすんなり、両親にも受け入れてもらって、
ご両親が、
はい、
娘を海外に出すということについて反対しなかった、
はい、実はそこがちょっと意外で、
うん、
父親が海外に行くためのパンフレットを取り寄せていたんですね、
うん、
で私は、ね、なんでそんなところに行かせようとするんだろうっていうのが実は最初にあって、で今度逆に反発するような気持ちで、こうなら行ってやるみたいな、そういう感じでした、はい、
そして順調に合格し、
はい、
実際にどこの国に行ったんですか？
アメリカのカリフォルニアにいました、
は
い、
カリフォルニア州、
はい、
そうで、でそこから、
はい、
未来さんの新しい人生がこう開かれていくんですが、
はい、
どんなことが起こったんですか？
そうですね、もう4年間はあっという間に過ぎていったんですけれども、その間もその自分の生きている目的とか、こう自分が何をするためにいるのかっていうのをこう模索するような感じで、例えばそのずっともう食べる暇も惜しんで勉強をガリガリガリってやってみたり、
うん、
でもそれでもこう 満たされない、じゃあ何をしよう、じゃあ運動かなって言って、
うん、
あのもうヘトヘトになるまで走り込んでみたりとか、でそれでもダメだ、じゃあなんだろうって、今度じゃあパーティーでも行くかって言って、うん、パーティー行って騒いで、でも結局その虚しい気持ちは何にも満たされないまま、まあ、でも飛ぶように4年間過ぎていって、でもうちょっとであと1ヶ月で卒業っていうところまで、
うん、
もう本当にあっという間にそんな状態できて、
うん、
でそこであの卒業前に自分の家具を売りたかったんですね、私は。で家具を売るために誰かあの求めてる人いないかなって言って探した時に、たまたまそこに日本人 の, あのまた留学で来てる方だったんですけど、
うん、
その方と知り合って、
うん、
その方がクリスチャンだったんです。
私の家具を買ってっていうことで知り合ったのに、その人がクリスチャンだったんですか。
はい、そうですね。で、たまたまその家具を、じゃあ見に来てくださいって言って、来ていただいて、で、それが、あの、金曜日の昼間ぐらいだったかな。
うん、
それで、まあ見ていただいて、
うん、
で、ところでって言って、その方が、
うん、
今日、アジアンクリスチャンフェローシップっていうものが、そういう集会があるんですけど、来ませんかってポロッと言われたんですね。でそれで、クリスチャンって全然関わりないけど、
う
ん、まあ暇だし行ってみるかっていう形で行ってみたのが、本当に一番最初の神様に出会った瞬間というか。
でも、まあクリスチャンフェローシップと言われても、
はい、
見ず知らずの中に入っていくわけですよね。
はい、
怖くなかったですか？
怖かったですね。あの、私人見知りもすごいので、
うん、
そんな中でこう、まあ、アジア系のその地域に住んでいるクリスチャンの方が集まる集会ということで、何をするのかとかも全くわからないまま、で、なんとなく私のそれまでの性格的に、あ、いいですって断るような感じだったんですけど、こう、なんていうんですかね、こうポンと背中を押されたというか、じゃあ行きますっていう形で、まあ、家具が売りたかったっていうのもあるんですけど、
なるほどなるほど、もう買ってほしいわという思いで、ね、
はい、
そして印象がでもそんな悪くなかった。
そうですね、あのそこで、あの、まあ、本当に気軽な集まりで、
うん、
みんなでこう賛美を歌ってるのを私はまあ知らなかったので、うん、こうやって聞いてみたり、
うん、
でそこであの一人の女の子が許しっていうことについて、
うん、
こう短くその日は証しをされていて、
人を許す。
そうですね。
あ、
でそれまでは許しなんていうその概念も考えたこともなかったので、あのなんというか目から鱗というか、
うん、
初めて許しっていうことを考えるきっかけをいただいた機会でした。
あ、人を許すっていうことのお話を初めて聞いた。
はい、はい、
そうですか。で1回だけ行って、
はい、
もうやめちゃったんですか？
あ、いえ、でその、クリスチャンフェローシップの帰り道の時に、
うん、
あの、ま、その日本人のクリスチャンの方が送ってくださったんですけど、その車の中でなんとなくこう、あの聖書読んでみたいなってポロッと言ったら、そこの車のダッシュボードに、ギデオン の,、
うん、
あの 和英のあの
よくね配ってくださる聖書ありますよね、
はい、それを備えていらっしゃったので、あ、どうぞって言ってその場でくれて、
はい、
でもその夜は帰ってからそれを本当に貪るように読んで、
それまで一切知らなかった本ですよね。
はい、
聖書っていう言葉は知ってたし、
はい、
どんな本かはでも全然わからなかった。
そうですね、全く触れたことは本当に正直なところなくって、はい、
まあ、ギデオンの場合英語と日本語でこう、
はい、
大訳になってますよね。
そうですね。
どこを読んだんですか？
特にその時にあのこうガラガラガラと自分の中にあの持っていたものが崩された箇所としてあるのが、ローマ人への手紙7章15節のところで、
うん、
特にこう心にぐさっと刺さることがありました。
はい、どんな言葉だったんですか？
はい、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです、というところです。
はい、そこを読んだ時に、はい、まあ、言ってみれば心に響いたっていうか。
そうですね、あのそれまでこう自分が何のために生まれてきたのかっていうところを、
うん、
こう当てもなく虚しく、
うん、
あの まあ、ちょっと極端な方法で見極めようといろいろもがいていたことがこのことだったんだというか、本当に自分がしてきたいことって全然わからないなっていうのを、ここの歌詞を読んで本当にその通りだっていうのを知らされたというか、
まあ、自分のこう惨めさというか、
はい、
なんとも言えない、
はい、
こうなんとも言えない思いだったんですよね。
そうですね、は
い、でこう感情的にもかなり、
はい、
こうなんかもう胸がいっぱいになっちゃったっていう感じでした。
そうですね、まあ、その時にもらったそのギデオンの聖書は、そこの歌詞は私の涙と鼻水でパリパリになってるぐらい本当にこうさ突き刺さるというか、
はあ、そういう。でもなんでそんなに泣いたのでしょうね。
そうですね、そこまで生きてきた中でこういろいろ虚しく模索していたことが、ここにこんなところに答えが書いてあるとはというか、それまでの20年間ぐらいの、苦しみがここにこんなことに事実として書かれてるっていうのがすごく驚きでもありましたし、もう全然間違ったところに答えを求めてたんだなっていうのを
自分でね、
はい、
なんと私は惨めな人間かっていうことが、
はい、
でそれがその神様という方がおられて、
はい、
私がこんななのは聖書を読んで、だから聖書を読んで初めてこう自分の姿、
はい、
ありのままの姿が見えてきたってい
う、はい、そうですね、はい、それまで全然見えてなかったんだなってことに気づいた瞬間でしたね。
そしてその貪るように読み続けて、
はい、
そしてそのイエス様のお話も読んでたわけですね。
そうですね。で、その金曜日の夜にもうとにかく貪るように読んで、
うん、
でこの箇所が突き刺さってここに答えがあるんじゃないかなっていうのを初めて分かって、で、土曜日にバイブルスタディがあるので来ませんかっていうのをまた誘っていただいて、で、その時はそのバイブルスタディはまた別の、日本に語学学校で通ってたんですけど、
うん、
その頃からの友人がいるっていうところで、
うん、
じゃあ行ってみようかなっていう感じで行ってみて、
うん、
でそこはもう数人、こう10人もいないようなちっちゃいグループで、
ええ、
日本語でバイブルスタディをやってたんですけども、うん、その場で皆さんが私のために祈ってくださって、
ああ祈ってくださった。
そうですね。
どんな気持ちでした？
もう、まあ、そこで自分のために祈ってくれるっていうのを初めて体験して、 で、まあ、祈りっていうのも初めて体験して、
ね、
なんて素敵なことなんだろうと思って、で、まあ、な
ん
とも言えないこう 平和な平安を感じたというか、はい、
なんかこう安らかになったっ
ていうか、そうですね、こうなんかほっとしたというか、
私の帰る場所はここだったんだみたいな思いで満たされたんでしょうかね、
は
い
はい、そうですね。
で
そのままそのバイブルスタディが終わって、それが土曜日だったんですけど、
うん、
日曜日にはもちろん日曜の礼拝があるので来ませんかっていうことで、
また誘われて、
なのでこうその3日間で多分もうその時に受け入れていたんだと思うんですけど、
うまく、もう本当に聖書の神様を信じようという思いがあって、
はい、
で日曜日の礼拝に、
はい、
初めて
行って
、
はい、
そこは日本語礼拝だったんですか？
あ、そこはそのアジア系の、アジアンバイブルチャーチだった、ごめんなさい、という教会で、その地域の、まあ、アジアンクリスチャンフェローシップに来ているような方々が皆さん集まっているような教会で、英語だったんですけども、賛美もすごく親しみやすいような、普段聴いてる音楽とそんなに変わらないような、
はい、
賛美でして、でメッセージもとても分かりやすく、ちっちゃい子とかもいるような教会だったので、
あ、そうです
か、はい、優しく聞くことができました。
あ、金曜日土曜日日曜日っていう、はい、この3日間が未来さんの人生を、
はい、そうですね、
大きく変えて、
はい、
もう死んだ自分が復活したっていう感じね、
はい、
うーん、そうですか。そして 無事に卒業して日本に帰国された、
はいはい、
その日本に戻ってからも教会に行こうと思われたんですね、
はい、そうですね、うん、その時11月にその3日間があって、
うん、
で1月に帰国して、
うん、
でそのままその時は渋谷のハイビエンで、
うん、
礼拝を行っている教会に導かれて、
う
ん、そこに、
そうですか、はい、まあ、その後実は愛する人と出会って、
はい、
でそこでもまた不思議なことが起こったんですよね。
そうですね、
はい、
熊田先生に導いていただいて、結婚の学びをしていた時に、
うん、
主人が僕も洗礼を受けるという、うん、
ことに全く思いもかけない。
そうですね、はい、
そして新しい命も誕生してという、
はい、
で今があるんですね、
はい、
どうでしょうか、その自分の最初のイエス様との出会いから今の歩みを思い振り返って、
はい、そうですね、
やっぱり良かったなという、
あ、はい、もちろん良かったなと思います、
うん、お仕事などに向き合ういろんなことでも変わりましたか、
はいはい、そうですね、うん、最初の頃は実は日本に帰ってきて就職したての頃はちょっともう仕事に引っ張られるようになっていて、
うん、
もうまるっきりこうその頃のようなこう乾きでどんどん求めてっていうのができなくなってる時期もあったんですけれども、
うん、
やっぱり神様いろんなところにそういうなんていうんですかね、手を離さないで、そういう機会をいろんなところに置いてくださってるっていうのは今日のこの場も
そうですね、
はい、
ああそうですか、
はい、
そしてそのワンサポナタイムの、本を読んだら、はい、なんか不思議にどんどんどんどんその翻訳ができて、
はい、
それもご自分でも不思議なぐらいだと思うんですけど、
はい、
まあ、この番組でね、2017年の1月から6月まで、
はい、
ずっとそのお話をお送りしたんですけど、
はい、
多くの方がとても喜んでくださったんですね、
はい、
でそれもその自分に与えられた神様からの賜物が、
はい、
こう神様と周りの人のために用いられたっていうことにもなったなと思うんですが、
はい、
まだまだ翻訳もなんかやりたいなっていうお気持ちもあるんですか？
そうですね、今年に入ってから、
ええ、
また新たにいくつか訳し始めているので、
うん、そうですか、はい、そしたらまた番組で、ね、皆さんにね分かち合えるかもしれませんね、
はいはい、
そうですか、今日はその CD もねプレゼントをしようと思ってますが、本当にいろいろありがとうございました。これからもいろいろなねことがあるかもしれませんが、
はい、
やっぱりこう神様のに心から信頼して、
はい、
自分の人生を一歩一歩歩んでいけるこの恵みっていうんでしょうか、
はい、
大きな平安だと思うんですね。
そうですね、
はい、今お聞きのリスナーの方々も同じようにこの虚しさの中で苦しい方がお聞きになってらっしゃるかもしれませんし、
はい、
ぜひこの番組に相談くださったりなんかご感想くださったりすると嬉しいなと思いますので、またそういうメールが来たらまた未来さんもお返事書いていただけたらと思います、はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみスタジオには木川未来さんいらっしゃってくださいました。今番組の中でもお話ししました新しい CD です、素晴らしい恵み、これはとても可愛いイラストのブックレットもついています。未来さんが訳してくださった素晴らしい恵みの CD です。あなたにプレゼントしたいと思います。抽選で3名の方にプレゼントしますので、この番組のコーナーから申し込んでください。また毎月この第1の火曜日はリジョイスの音声配信の CD の2月分全員の方にプレゼントしています。こちらもどうぞお申し込みください。郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。